お聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年6月23日付のマス .AG カテゴリから、計38本の論文をお届けします。1本目は、リンデン・ディズニー・ホップさんによる、ザ・パリティ・オブ・インバーリアント・キャラクタリスティクス、普遍特性表数のパリティです。この論文では、リーマン局面においてある群の作用で普遍なテータ特性表数のパリティ、つまり玉木を判定する方法を提案しています。これまでパリティを計算できるけれど低俗の局面にしか使えない方法と、普遍な特性表数の存在は証明できるけれどパリティまではわからないという方法があり、その間の溝を埋めたいと考えたそうです。著者は群が完全群であるという設定を使い、普遍なテータ特性表数を二重被覆群の線形表現として捉えるというアプローチを取りました。この表現の次元が偶数であれば、特性表数のパリティも偶数になるというレマスを導き出しています。特に注目したいのが、モジュラー曲線における予想を証明した点です。5より大きい基礎数におけるモジュラー曲線の唯一の普遍テータ特性表数が常に偶数であることを示しました。また単純な自己同型群を持つフルビッツ曲面についても同様の定理を証明しています。ブリング曲線などで正しく検証されており、一方で条件を外すと奇数の特性表数を持つ例があることも示されていて、理論の境界線がはっきりしていて非常に納得感のある構成でした。2本目はルイス・ディアスさんによるモズリスペースオブデグリー2ラショナルマップスウィズポートレートアップと6ポインツ6点までのポートレートを持つ次数2の有理写像のモジュライ空間です。この論文では遮影直線上の次数2の有理写像について、前周期的な構造、いわゆるポートレートをあらかじめ指定した時のモジュライ空間を詳しく調べています。背景にあるのは、ある次数と数帯に対して前周期点の数が有解であるという、一応有解性予想という非常に大きなテーマです。もしこのモジュライ空間が一般型の多様体であれば、そのような構造を持つ有利点はザ・リスキー中密ではないということになります。著者は特に6点までのポートレートに注目し、これらの空間を遮影空間の中の局面として埋め込んだり、遮影写像による被覆空間として扱ったりしています。特異点を爆発によって解消し、リーマン・フルビッツの公式や随伴公式を駆使して小平次元を決定していくプロセスは、大数幾何学の王道をいくち密なアプローチで、読んでいて心地よさを感じます。結果として5点以下の場合は空であるか、滑らかな有理局面になります。しかしちょうど6点になると、有理局面から小平次元が0や1のもの、さらには一般型の局面まで多様な結果が現れます。6点だけでは一般型であることを保証するには不十分だということが分かった点は、非常に興味深い結果です。3本目はケイトリン・M・デイビスさんによるマルチグラデッド・リガラリティ・オブ・ザ・コンプレット・フラッグ・バラエティ完備期多様体の多次数性測定です。この論文ではプリュッカー埋め込みにおける完備期多様体の多次数性測定というかなり専門的な普遍量について研究しています。通常のカステヌ・オーボ・マンフォード正則性よりもさらに精緻な情報を得ようとする試みで、組み合わせ的な構造を使ってこれを計算しようとしています。具体的にはボレル・ベイユ・ボットの定理を駆使して直線速のコホモロジーが消える条件を分析しています。ここでの計算結果がとても興味深いのですが、次元が3の時は最小元が1つだけなのに、次元が4になると3つ、5になると19個、そして6になると一気に179個まで増えていきます。この爆発的な増加っぷりには、組み合わせ論特有のダイナミズムがあって、読んでいてワクワクしますね。また、次元を1つ増やした時に正則性の領域がどう変化するかという機能的な関係も明らかにしています。 最終的に生息性の領域の最小前置数が次元に対してどのように増えるかを考察しており、実際には二次式で増えると予想しています。非常に緻密な分析が行われている論文でした。4本目はユンヒョン著さんによるミューテーションオブファノシンプリシズ&マルコフタイプイクエーションズ、ファノ単体の変異とマルコフ型方程式です。この論文は二次元で知られていたファノ多角形とマルコフ方程式の深い関係をより高い次元へと拡張しようとする意欲的な研究です。一般に高次元になると図形の変異によって数論的な構造が崩れてしまいがちなのですが、著者は許容面という特別な面だけに注目することでこの問題を解決しました。具体的には特定の条件を満たす面でのみ変異を行うことで対応する重み付きマルコフ型方程式が普遍にもたれることを証明しています。つまり図形を組み替えるという幾何学的な操作が数論におけるビエタのインボルチオンという解を生成する操作とぴったり一致するわけです。さらにスライディング演算子という線形変換を導入してこの変異を相対多面体の体積を保つ操作として幾何学的に説明しています。単なる計算上の対応にとどまらず体積の公式まで導き出している点に著者の徹底したこだわりが感じられますね。図形の変形と数の世界がここまで美しく連動している様子には本当にワクワクさせられます。5本目はロディカ・アンドレア・ディヌさんとマルティン・ボディチカさんによるセルフ・インバース・リネアー・サブスペース・オブ・マトリシズ、行列の自己逆線形部分空間です。この論文ではある行列の線形部分空間において正則な行列の逆行列たちが作る集合もまた線形空間になるという非常に珍しい性質を持つ空間について研究しています。きっかけは代数統計学やガウス型グラフィカルモデルという分野にあるそうです。共分散行列とノード行列の関係が重要になる場面で両方が同じ線形空間に属するという対照的な状況を考えると最大誘導推定においてユニークな代数的性質が現れます。研究の核心はこうした自己逆空間が実は単位行列を含むジョルダン代数の部分代数とちょうど一致することを示した点にあります。行列のべき乗や対照積について閉じていることなど理論的な裏付けがしっかりとなされていますね。特に面白いのが低次元での分類です。次元が1なら1種類だけですが、次元が3になると対象行列の空間や上三角行列の空間など6種類もの異なる空間が存在することが分かりました。次元が4になるとさらに16種類まで増えます。最小多項式の根の数や重複度が同型性を決めるという結果からは行列内部の対称性がモデル全体の制約にどう結びつくのかが見えてきます。高次元での分類が可能かという課題が残されていますが、非常に緻密な分析がなされた論文でした。6本目はヤン・ヘニグさんによる A セルラー・ CO ・ホモロジー・コンピューテーション・フォー・ M の0、N、M の0、N のための細胞個ホモロジー計算です。この論文では、代数幾何学における細胞個ホモロジーの計算手法について、新しいアプローチを提案しています。特に、標点付きの種数0の安定曲線のモジュライ空間に焦点を当てているのが特徴です。従来の細胞構造は、空間がアフィン空間で相乗に分かれている必要がありましたが、それでは扱えない空間が多くありました。そこで著者は、コホモロジー的に自明な細胞というより柔軟な概念を導入しています。さらに、代数平体だけでなく一般の体まで視野を広げるために、ミルナーウィットコホモロジーを採用しました。これにより、より深い算術的な情報を捉え、符号付きの数え上げが可能になります。具体的には細胞構造を特定し各細胞のコホモロジーを計算して 境界と横断的に交わる有利曲線を導き出すという手順を踏んでいます。特にモジュライ空間を繰り返し爆発させたものとして捉える視点が鮮やかで、小さなケースにおける具体的な計算結果も示されています。最終的にこの手法がチャウ群などの古典的な普遍量をも包含できることを証明しており、正標数であっても標数が2でなければ成り立つという予想まで提示しています。非常に野心的な枠組みを構築した論文だと感じます。7本目はビセント・リバスさんによるゾンビ・コンポジションズ・イン・アセンブリー・アルゲブラス・アンド・アン・アッパー・バウンド・オン・ザ・サイズ・オブ・ケミカル・スペース・アセンブリ代数におけるゾンビ合成と化学空間の大きさの上限です。この論文では複雑なモノ体が単純なパーツからどのように組み上がるかを研究するための構成システムという代数的な枠組みを提案しています。特に化学空間の大きさを推定したいという目的があり、構成の複雑さに対して作ることができるものの数がどのように増えていくかを分析しています。ここで面白いのがトーリック幾何学を駆使している点です。構成ルールをトーリックイデアルとして扱い、パーツの制約をマトロイドとして処理するという非常に高度なアプローチをとっています。さらに合成ポリトープという概念を導入し、この外側にある合成物を組み合わせとしては正しくても物理的に実現不可能なゾンビと呼んでいます。このゾンビというネーミングセンスには驚かされますが、理論的な整合性もしっかり証明されています。結果として分子グラフにおけるゾンビの割合は限りなく 84.4% に達することが分かりました。つまり理論上の組み合わせの大部分は科学的に不可能であるということです。これにより化学空間の大きさは従来の見積もりよりもかなり小さいことが明らかになりました。8本目はジャコモ・マレットさんによるヒルベルトズ 16th Problem for Arrangement of Curves on a Surface、 局面上の曲線配置に対するヒルベルト第16問題です。この研究ではコンパクトな2曲面上の曲線配置に対してその位相的な型をうまく表現するための組み合わせ的な構造を導入しています。具体的には交差数やディック語、そして熱機器といった道具を使って曲線の振る舞いを高度化して分析する手法を提案しています。この枠組みをヒルベルトの第16問題を曲線配置へと自然に拡張した問題に適用したところ、3本の直線と1つの三次曲線の配置について完全な分類を達成しました。さらに4次曲線のケースについても部分的な分類に成功しています。ベズーの定理に基づく障害の解析やビロのパッチワーキングといった高度な手法を駆使しているだけでなく、大量のデータを処理するために専用のライブラリまで自作して挑むという非常に情熱的なアプローチに圧倒されます。計算機による力押しと理論的な裏付けを組み合わせた現代的な数学の醍醐味が詰まった成果と言えるでしょう。9本目はクリスティン・デブレミングさん、ジェニファーリーさん、セバスチャン・トーレスさんによるウェイティド・プロジェクティブ・デゼネレーションズ・オブ・ P の N 乗、 P の N 乗の重み付き遮影対価です。この論文では遮影空間がどのような重み付き遮影空間に対価できるかという非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。次元が1や2の場合はすでに分かっていたのですが、高次元になると途端に謎が増えるところを著者たちは巧みに解き明かしました。具体的には低次元の対価から高次元の対価を構築するコーン構成や、特異点の滑らかさを分析する変形理論という2つの戦略を組み合わせています。その結果、あらゆる次元において遮影空間へ滑らかに接続できる新しい重み付き遮影空間の無限属を2つも見つけ出しました。特に面白いと感じたのは3次元多様体における特異点の挙動を詳細に分析し、それを高次元へと拡張していくアプローチです。単に理論を構築するだけでなく、種数4の超楕円曲線の埋め込みや モジュライ空間における判例の提示など多方面にわたる応用例まで示している点に研究者の並々ならぬ熱意を感じます。経安定性という現代的な視点からも多の多様体のモジュライ空間を理解するための重要なピースを提示した素晴らしい研究でした。10本目はクリスティアン・ガライ・ロペスさん、ジョハナ・ルビアノ・フローレスさん、カルラ・バレンシア・ネグレートさんによるエレメンタリー・ソリューションズ・オブ・オーディナリー・トロピカル・ディファレンシャル・イクエーションズ&バニッシング・オーダーズ・オブ・ソリューションズ・オブ・アルゲブレイック・ディファレンシャル・イクエーションズ上微分トロピカル方程式の初等解と代数微分方程式の解の消滅次数です。この論文では非線形な代数上微分方程式の解をトロピカル微分代数という手法を使って系統的に調べる方法を提案しています。具体的には方程式をトロピカル化した上で初等形解という一変数多項式を導入し、これを基盤にして解の挙動を解析します。驚いたのは複雑な微分方程式の解が持つ消滅次数という難しい問題を組み合わせ論的な計算問題にまで落とし込んでいる点です。これにより形式的べき級数やローラン級数、さらには波乱級数といった多様な形式の解についてその指示集合を効率よく分析できるようになります。特にほとんどの場合において解析したい数々の解の次数が有限個のトロピカル多項式という非常に扱いやすい形で得られることが証明されました。特異点における解の挙動を調べるパインレベ検定などにこの組み合わせ論的なアプローチが強力な武器になるはずです。11本目はロバート・ラターフィアさんによる A ストロングバージョン・オブ・ザ・ボービル・ボイシン・コンジェクチャー・フォー・サートゥン・ハイパー・カラー・フォー・フォールズ特定のハイパー・ケーラー4次元多様体に対するボービル・ボアザン予想の強いバージョンです。この論文ではハイパー・ケーラー多様体におけるチャウカンの構造という非常に深遠な問題に挑んでいます。ボービル・ボアザン予想とは簡単に言うと因子やチャーン類で生成される部分間がコホモロジーに単車になるという主張です。著者はさらに踏み込んでラグランジュ定数サイクル部分多様体も含めたより強いバージョンの予想を検証しています。具体的に計算局面のヒルベルト事情や3次元立方4次元多様体の中の直線の波の多様体、そして二重 EPW セクスティクスという3つの家族を対象にしています。シェンビアル分解という強力な道具を使って定数サイクル局面がチャウカンの中でどのように振る舞うかを丁寧に分析しています。結果として4次元が2より大きいサイクルについてこの強い予想が成り立つことを証明しました。特に二重 EPW セクスティクスの解析で対応関係の二次関係を用いて定数サイクル局面を特定の類に結びつけた手法は非常に鮮やかで感心しました。ただ4次元子のケースは依然として未解決でミュアの予想というさらに深い壁が立ちはだかっている点に数学の果てしない探究心を感じます。12本目はダビデ・リッチさんによるザ・モリ・コーン・オブ・サートゥン・ハセット・スペース、ある種のハセット空間の森切りです。この論文では重み付きの安定有理曲線のモジュライ空間であるスモールハセット空間という特殊な空間の森切りについて詳しく調べています。一般に種数ゼロの安定曲線のモジュライ空間の森切りは非常に複雑で扱いが難しいことで有名です。そこで著者はよりシンプルな設定であるスモールハセット空間に注目し、その森切りが1次元の層によって生成されるかどうかという F 予想の簡略版ともいえる問題に挑みました。まずこれらの空間を遮影平面の一般の点における爆発からの総有理的な縮小の先として捉えたり、遮影直線の積の幾何的普遍量理論による証として記述したりしています。こうしたアプローチの結果、スモールハセット空間が森ドリーム空間であり複素数体上ではファノ型であるという非常に強力な結論を導き出しました。特に面白いのは 1次元の層が森切りを生成することをより小さな空間への機能法を用いて証明している点です。構造の自己相似性をうまく利用して複雑な問題を解き明かす鮮やかな構成に驚かされます。最終的に遮影平面の爆発から得られる滑らかな空間とこのハセット空間が正確に一致することまで示しており、非常にすっきりとした結果になっています。13本目はダビデ・フルキさんによるザ・ハーミシャン・ディスタンス・デグリー・オブ・テンソル・スペース、テンソル空間のエルミート距離次数です。この論文では、特定の大数多様体におけるエルミート距離の最小化問題というかなり手強いテーマに挑んでいます。物理学の世界でいうところのもつれ度の幾何学的速度を求める問題とも深く関わっているそうですよ。著者はエルミート距離次数という概念を導入し、距離関数の臨界点を特定するためのエルミート臨界イデアルを定義しています。特に行列のランクに制限がある決定個多様体では、フクソ・エッカート・ヤング・ミルスキーの定理を活用して一般的な行列に対して臨界点の数が一定であることを突き止めました。またランク1の分解可能なテンソルを表すセグレ多様体や対象テンソルを扱うベローネ多様体についても詳しく分析しています。特に二項形式の場合に臨界点の数の上限と下限を形式の次数を用いて線形に導き出した点は、非常に緻密な計算がなされていて驚かされます。さらに次数 D の有理正規曲線においてエルミート距離次数が D たす1になることを証明しました。複素ベクトル空間における距離最小化問題にここまで体系的な理論的枠組みを与えた点は、実用的にも大きな価値があるでしょう。14本目はフレデリコ・グザビエルさんによるアン・オーガニゼン・プリンシプル・イン・ザ・スタディ・オブ・ザ・ジャコビアン・コンジェクチャー、ヤコビアン予想の研究における構成原理です。この論文ではヤコビアン行列式がゼロでない定数である多項式写像は必ず逆写像を持つという数学界の難問であるヤコビアン予想にアプローチしています。完全な証明が非常に難しいこの問題に対して、著者は写像の空間を規約成分という単位に分けて考えるという非常に戦略的な視点を導入しました。まずアクス・グロタンディークの定理を用いて逆写像を持つかどうかという問題を単写であるかどうかという問題に置き換えています。ここから導き出された二分法の定理が実に鮮やかです。ある規約成分において全ての写像が逆写像を持つか、あるいはほとんど全ての写像が逆写像を持たないかという極端な二択になることを示しました。証明には大数幾何学と解析的な位相論を組み合わせており、特に局所同層写像の収束性を利用するあたりに緻密な計算へのこだわりが感じられます。これにより成分からランダムに写像を選んで単写であることを確認できれば、その成分全体で予想が正しいと言えるというアルゴリズム的な検証への道が開かれました。15本目はグリゴリー・ガルクシャさんによるコンピューティングフレームドモーティブス、フレーム付きモチーフの計算です。この論文では安定モチーフホモトピー論において非常に重要な役割を果たすモチーフトムスペクトルに関連したフレーム付きモチーフの新しい計算手法を開発しています。これまでホモトピー論的な普遍量とコホモロジー的なデータを結びつける具体的な方法は限られていました。そこで著者はフレーム付きモチーフとフレーム付きモチーフコホモロジーを関連付けるモチーフアーティア・ヒルツブルグスペクトル系列という枠組みを導入しました。これにより複雑なホモトピー情報をコホモロジーの普遍量から抽出することが可能になります。特に面白いのがフレーム付き対応に潜む対象群の作用を分析し、置換対象性の影響だけを切り出したねじれフレーム付きモチーフコホモロジーを導入した点です。さらに置換のないフレーム付き対応という理論を構築することで組み合わせ論的な複雑さを巧みに取り除いています。 最終的に有利的な安定モチーフホモトピーロンがこの置換のないフレーム付き対応の剣を用いて再構築できることを証明しました。規定体の票数に制限がない汎用的なモデルを提示した点に著者の強いこだわりが感じられます。16本目はザイ・ユアン・チェンさん、ジ・ユアン・リさん、ルシュアン・ジャンさんによるブロックズ・コンジェクチャー・フォー・イクイバレンシズ・ビトウィーン・ツイステッド・アベリアン・サーフィス・アンド・アプリケーションズ、ねじれたアベル局面間の同置性に関するブロッホ予想とその応用です。この論文ではねじれたアベル局面におけるブロッホ予想を詳しく研究し、それを一般化クンマー型のハイパーケーラー多様体へと応用しています。ハイパーケーラー多様体のゼロサイクルに関するチャウ群にはある種の標準的なろ過が存在するという予想がありますが、これを検証するにはブロッホの原理という壁を乗り越える必要がありました。著者たちはねじれた無回行子や許容ホッジ等長斜像という概念を用いて同来トレリ定理を確立させています。さらにねじれたアベル局面上の自己同置性を対応するねじれたクンマー局面へと引き下げる理論を構築したのが非常に巧みなアプローチですね。結果としてねじれたアベル局面のすべてのシンプレクティックおよび反シンプレクティック自己同置性についてブロッホ予想を完全に証明しました。またねじれたモジュラー多様体においてシンプレクティックな総有理自己同型がゼロサイクルに誘導する斜像が高等斜像になることも示しています。特に反シンプレクティックなケースで特定のろ過が一致することを証明した点は理論的な整合性が高く非常に説得力のある結果だと思います。17本目はチェンヤン・ジャオさんによるスムーサビリティオブザワンステップロキウィズヒルベルトファンクションズ 1,5,6&1,5,7 ヒルベルト関数が 1,5,6 および 1,5,7 である1ステップ軌跡の平滑化可能性です。この論文では埋め込み次元が5の場合のシャハレビッチのギャップ問題というかなり専門的な課題に取り組んでいます。特に特定のヒルベルト関数を持つ1ステップ軌跡が平滑化可能な成分に含まれるかどうかを検証しました。もともとこれらの軌跡は接空間が大きすぎるためそれ自体が独立した成分なのかそれとも大きな成分の一部なのかが分かっていませんでした。そこで著者は逆システムを用いてこの軌跡をグラスマン多様体と結びつけある有利斜像が支配的であることを示すという戦略を取りました。ここで驚いたのが証明のために微分ランクテストを用いあえて有限体である GF101 上で計算を行っている点です。複雑な計算を有限体で効率的に処理しフルランクであることを示すことで票数ゼロの体における結論を導き出すという手法には実務的な賢さを感じます。結果としてこれらの軌跡は平滑化可能な成分に含まれており新しい成分は作られないことが証明されました。18本目はムニール・ニッセさんによる From Logarithmic Limit Sets to Algebraicity 対数限界集合から代数性へです。この論文では複素代数トーラスの中にある解析的部分多様体がどうすれば代数的なものになるかという問題に取り組んでいます。もともと代数多様体は対数限界集合が有限の有利多面体複体になることが知られていましたがその逆は必ずしも成り立ちません。なぜなら無限遠に本質的な特異点を持っていると限界集合が有限でも代数的な構造にならないからです。そこで著者は有限対数型という新しい概念を導入しました。これは多様体の理想層がトーリック境界において極の次数が一様に有解な形で連接層として拡張できるという条件です。この条件を設けることで境界付近で無限に層が積み重なるような現象を防ぎ解析的な世界から代数的な世界へと橋渡しをしています。特に面白いのが1次元の曲線の場合です。 曲線においては対数限界集合が有限であることだけで代数性が保証されるという結果が出ました。これは一次元においてはトロピカルな有限性が代数性を完全に特徴づけるということで、非常にすっきりとした結論になっています。トロピカル幾何学と代数幾何学の境界線を境界挙動の制御という視点から鮮やかに描き出した研究ですね。19本目はジョバンナ・イラルディさん、アッパス・ナス・ロラーネジャドさん、サイード・タファゾリアンさんによるジャコビアン・アルゲブラス&バリエーション・オブ・ハイパープレーン・セクションズ、ヤコビ代数と長平面切断の編文です。この論文では孤立した特異点を持つ長曲面の長平面切断がモジュライ空間の中でどれくらい多様に変化するかを調べています。簡単に言うと、長平面を動かした時に得られる切断の形がどれだけ贅沢に変化するかを判定したいわけです。著者たちはミルナー代数という道具を使ってこの変化を分析する基準を作り出しました。特にマサ次元の自己同型群を持つことによる妨げと、ミルナー代数における情報写像が単車にならないというレフシェッツ的な妨げという2つの大きな壁があることを明らかにしています。面白いのはこの理論を具体的に適用している点です。例えば3次元空間の中の滑らかな曲面について、三好の曲面は最大ランクを持ちますが、実は正則に有限ではありません。一方で4次以上の曲面なら正則に有限になるという次数による明確な境界線を示しています。またシェーンの5次3次元多様体のような複雑な例に対しても、特異な切断を利用した新しい基準を用いることで、その変分が正則に有限であることを証明しました。理論的な枠組みを提示するだけでなく、具体的な図形にまで切り込んで答えを出していく姿勢に非常に強い熱意を感じますね。20本目はハオヤングオさんによる OGUS's Conjecture on F Isocrystals F Isocrystal に関するオガスの予想です。この研究は1984年にオガスさんが提示したかなり挑戦的な予想に決着をつけたものです。具体的には、解析的に良い還元を持つ固有な相対合体空間においてガウスマン人の接続を強化する標準的な F アイソクリスタルが存在するかという問題に取り組んでいます。ブオさんはピーアディック局所形やプリズマティックな手法を駆使して、この予想が一般的に正しいことを証明しました。その過程でピーアディック・リーマン・ヒルベルト赤種のプリズマティックな整地化を導入し、フロベニウス化群に対する原子的な純粋性定理を導き出しています。単に予想を証明しただけでなく、プリズマティックな視点を取り入れることで、これまで見えなかった構造を鮮やかに描き出した点に、現代的な数論のダイナミズムを感じますね。非常に高度な道具を組み合わせて、長年の未解決問題に一つの答えを出した素晴らしい成果だと思います。21本目は、ロニー・チェンさんによる、タンジェントクラス4マトロイドビルディング SETS マトロイドのビルディングセットに対する節クラスです。この論文では代数幾何学的なモデルを実現不可能なマトロイドまで広げようとする非常に意欲的な試みがなされています。通常ワンダフルモデルの接続は実現可能なマトロイド、つまり多様体として表現できる場合にのみ定義されますが、著者はこれを全てのループレスマトロイドに拡張する節クラスという概念を導入しました。具体的にはグロタンディーク管の中で爆発による中心の滑らかな構造をシミュレートするカッティングクラスを用いて形式的な節クラスを定義しています。ここが非常に巧妙で、多様体が存在しない世界にあたかも接続があるかのような振る舞いを組み込んでいる点に驚かされます。その結果、ヒルツェブルフ・リーマン・ロッホ理論をあらゆるマトロイドに適用できるようになり、チャウタ公式やセールの相対性の形式的なバージョンまで導き出しています。 さらに古典的な代数幾何学でおなじみの宮岡弥生型の不等式をこの説クラスを用いて証明した点は、組み合わせ論的な対象に幾何学的な深みを与えていて本当に面白いです。22本目はシャオジュン・ウーさんによるジェネラリズド・ウエダ・オブストラクション・クラス&アプリケーションズ・トゥー・ノン・セミ・ポジティビティ・オブ・ライン・バンドルズ、一般化されたウエダ障害類と直線速の非反省定知性への応用です。この論文では複素多様体上の直線速が滑らかで曲率が反省のエルミート軽量を持つかどうかという難しい問題に取り組んでいます。代数幾何学でいうネフという概念は微分幾何学的な反省定置性と必ずしも一致しません。これまでは上田理論という手法がありましたが、対象が滑らかであることなど厳しい条件がありました。そこで著者は得意点を持つ部分多様体やより一般的な設定でも使える一般化された上田障害類を導入しました。ドルボー分解能を用いることでチェフコホモロジーのような座標に依存した計算を避け、チェルン曲率を直接的に扱えるようにした点が非常に巧みなアプローチだと思います。この理論を使うと障害類が消えない場合にその直線速は反省ではないことが証明できます。実際にセールの例やグラウエルトの例といった古典的な事例を統一的に説明できただけでなく、非ケーラー多様体上でネフでありながら反省ではない直線速の属を系統的に構成しました。さらに工事の障害類まで拡張しており、理論的な完成度の高さが伺えます。23本目はリパンカール・マイティさんによるビレーショナル・アルゲブレイック・トポロジ総有理代数位相幾何学です。この論文では代数幾何学における総有理的な問題を解決するために無限圏という高度な枠組みを使った新しい理論を構築しています。これまでの総有理幾何学では総有理的な写像がうまく扱えないため普遍的な解が得られないという悩みがありました。そこで著者は密解侵入という操作で局所化した総有理的なモチビックホモトピー圏を定義したんです。驚いたのはこの手法を使うと通常のモチビックホモトピー理論で必要だったニシネビチ局所性やアフィン直線局所性が自動的に満たされてしまうという点です。かなり効率的なアプローチですよね。さらに完全体上のスキームにおいて総有理的な層の性質を明確に特徴付けました。特に固有スキームの場合、モチビックなパス成分から総有理的なパス成分への写像が普遍的な総有理化として機能することを証明しています。これによりアフィン直線連結性と総有理連結性が同値になるという非常にすっきりとした結果が得られました。24本目は橋本健二さんと小田智樹さんによるビアンキグラップス&オートモフィズムズオブランク4 K3 サーフィス、ビアンキ群とピカール回数4の計算局面の自己同型群です。この論文ではビアンキ群という数論的な対象とピカール回数が4である計算局面の自己同型群との深い関係を追求しています。具体的には遮影多様体の自己同型群がどこまで数論的な群によって支配されているかという問いに挑んでいます。著者たちはネロン・セベリ公子の整水予想曲3次元空間のモデルとして使い、非常に一般的な N 極化計算局面を構成しました。ここでグローバルトレッリ定理や判別形式の計算を用いることで孔子の等長写像が実際に自己同型として実現するための条件を導き出しています。特に面白いのが N が奇数の時、自己同型群がビアンキ群のレベル N 合同部分群と可観であるという結果です。さらにガウス整数やアイゼンシュタイン整数のケースでは遮影空間の積の中の完全交差モデルを具体的に構築しています。この時自己同型群を生成する対合が 双極三次元空間の正八面体や正四面体のタイリングにおける辺の半回転に対応しているという非常に視覚的で鮮やかな幾何学的構造が示されています。数論的な群が曲面の対称性を通じて空間のタイル張りのように現れる展開にはワクワクしますね。25本目はハオマックスさんさんによるプロベニウスタイプポジティビティオブホッジバンドルズ&アプリケーションズ、ホッジ速のフロベニウス型整地性とその応用です。この論文では票数ゼロの連接層に対してフロベニウス振幅という概念を拡張した2つの新しい整地性の定義を導入しています。これらは正票数への還元における層の振る舞いを測るためのもので、従来の強すぎるあるいは弱すぎる整地性の定義を埋める非常に絶妙な設定になっています。特に複素数帯上の滑らかな遮影多様対魔の半安定内においてホッジ速が特定の整地性を持つことを証明しており、これは藤田さんや川アマータさん、フィーベクさんらの先駆的な結果をさらに一般化したものです。またこの新しい定義を用いることで小平秋月中野型の消滅定理などの強力な道具を導き出しています。単に理論を広げるだけでなく、パノ多様体の像に関する性質や半安定な曲線の属における傾斜不等式への応用まで展開している点に実用的な視点を感じます。一方で相対的な標準速が必ずしもこの整地性を持たないという判例も示されており、定義の境界線を厳密に突き止めるという数学的な誠実さが伝わってきます。26本目はデイビッド・カズダンさんによる A コンジェクチャー・オン・ザ・アクション・オブ・ヘッケ・オペレーターズ、ヘッケ作用素の作用に関する予想です。この論文では局所的な非アルキメデス帯状の滑らかな完備曲線における出荷のスタックというかなり複雑な設定を扱っています。具体的には同じランクを持つ異なる中心除法台数における畳み込み台数の同型性をヘッケ作用素が生成する台数まで拡張できるかという非常に野心的な予想を立てています。著者は半安定ベクトル速やハーダーナラシムハンフィルトレーションといった道具を駆使して帯域的なヘッケ作用素と局所的なゲルファンドルレー速度をうまく結びつけようとしています。特に異なる除法台数から得られるヘッケ作用素の部分台数が標準的に同型になるというメインの予想を提示している点が心強いですね。もしこの帯域的な予想が正しければ局所的な普遍速度の空間における作用に関する予想も導かれるということで、視点のスケール感がすごいです。証明への道筋としてジャケラリスの相対トレース公式を挙げているあたりに数論的な深い洞察が詰まっていると感じました。27本目はユトング・ジャンさんとヤオラン・ヤンさんによるハイパープレーンアンチベルティーニエンベディングスオーバーフィニテフィールズ、有限帯状の超平面アンチベルティーニ埋め込みです。この論文は有限帯状のベルティーニ型定理に関する非常に挑戦的な問いに答えを出したものです。もともと無限帯状の滑らかな多様体であれば一般的な長平面で切った断面も滑らかになるという定理がありますが、有限帯では長平面の数字体が限られているため必ずしも滑らかな断面が見つかるとは限りません。そこで埋め込み先の次元を十分に大きくすれば少なくとも一つは滑らかな断面が見つかるのではないかという疑問がありました。しかし著者たちはこれを真っ向から否定しました。なんとどんな性の次元を持つ滑らかな純遮影多様体であっても、全ての有理的な長平面断面が特異点を持つような特殊な埋め込みを作れることを証明したのです。特に面白いのがその戦略でアンチコードブロックとシールドセグレブロックという2つの仕組みを組み合わせています。一つで意図的に特異点を作り出し、もう一つで埋め込みとしての正しさを維持するという緻密に計算された設計に驚かされます。これにより次元をいくら上げても滑らかな断面の存在を保証できないことが明確に示されました。 28本目はニコロビニョーミさん、ルドビカブエッリさん、イレーネマシアスパリオさん、ロベルトバッカさん、バイアズリアーニさんによるオンモズリスペースオブベクターバンドルズオン K さんの N 上タイプ IHS マニフォールズ K3 の N ノリ型の普遍ホロモーフィックシンプレクティック多様体上のベクトル速のモジュライ空間についてです。この論文では高次元の普遍ホロモーフィックシンプレクティック多様体においてその上のベクトル速のモジュライ空間が再び同じタイプの多様体になるという非常に興味深い現象を扱っています。局面上の層のモジュライ空間からこうした多様体を作る手法は有名ですが、それを高次元へ拡張するのは至難の業です。そこで著者たちは射影的にハイパーホロモーフィックなベクトル速やアズマヤ台数という高度な道具を駆使してこの難題に挑みました。特に特定の数値的な条件を満たすとき、モジュライ空間の連結成分が元の多様体と同来剣道値になることを証明した点は理論的な整合性が素晴らしく感銘を受けます。さらにこの結果を EPW の6次局面やボービルドナギ多様体といった具体的な例に適用し、多様体とその相対的な関係を鮮やかに描き出しています。あらゆる偶数次元の多様体に対して滑らかなモジュライ空間の成分を構成できたことは大きな前進と言えるでしょう。29本目はマスドット DG からのクロス投稿でニアンズリさんとマオシェンさんによるコネクションズメトリクス&ヒックスフィールズオンコンプレックスファイバーバンドルズ複素ファイバー速上の接続軽量およびヒックス場です。この論文では複素数体における非線形ホッジ対応という非常に野心的な試みがなされています。これまで平坦なベクトル速とヒックス速を結びつける非可間ホッジ対応はよく知られていましたが、著者たちはこれをベクトル速という枠組みを超えて任意の正速ファイブレーションという非線形な設定まで拡張しました。まず正速出荷におけるアティア類を一般化し、曲率を用いて拡張類を表現しています。さらにコンパクトリーマン局面上の平坦接続に関するベイユの定理を非線形版として再構築しました。ここでの条件がレマク分解の各成分の次数が0でねじれであることという非常に具体的な形にまとめられている点に数学的な鋭さを感じます。またコンパクトケーラー多様体上でケーラー型の還元的非線形平坦速から非線形ヒックス速への忠実な積種も導入されています。さらに非線形調和速という概念を定義し、非可間ホッジ構造の変形が特定のケースでこれに該当することを証明しました。ベクトル速という線形な世界から飛び出し、ファイバー速というより自由な空間で調和性を追求するアプローチには圧倒的なスケール感がありますね。30本目はマス NT からのクロス投稿でミンチャンホンさんとジアンジュさんによるオンバウンズオブエクステンションディグリースフォーシミラリティオブインテグラルマトリシズオーバーナンバーフィールズ数体上の整数行列の相似における拡大次数の融解性についてです。この論文では数体の整数間上の行列が全ての局所完備化において相似であるとき、ある有限次拡大まで広げれば実際に相似になるかという問題を考えています。特にその拡大次数に共通の融解値があるかどうかが焦点となっています。結論から言うと共通の融解値は存在しません。著者たちは有理数体上の行列を具体的に構成することで拡大次数がいくらでも大きくなり得ることを証明しました。整数中心化子を用いて相似の問題を整数間のピカール群の類に結びつけるという手法が使われており、拡大次数がこの類の位数に関係していることを示した点は非常に鮮やかです。一方で特性多項式が固定されており、かつ分離的な場合には数体と特性多項式のみに依存する有効な状態が存在することを証明しています。ここではあるスキーム上の整数点の存在やイレール類群類対論の結果が活用されています。 特に有理数対乗で選んだ素数に応じて拡大次数が増大する行列を具体的に作り出したことで普遍的な定数がないことを決定づけています。また非対カナハン単純行列に対するギュラルニックの定理を有効な形に具体化した点も実用的な価値が高い成果だと言えます。31本目はマス SG からのクロス投稿でメフメット・フィラト・アリカンさん、カドリー・イルケル・ベルクタブさん、エフェイズ・ブダクさんによるシフティド・シンプレクティック・フィブレーションズ&デリブド・サーストン・テオアム、シフトしたシンプレクティック速と動来サーストン定理です。この論文では動来シンプレクティック幾何学という最先端の枠組みを使ってシフトしたシンプレクティック速という新しい概念を導入しています。もともと古典的なシンプレクティック幾何学には底空間とファイバーの両方にシンプレクティック構造があるときに全体の空間に整合的な構造をどう作るかというサーストンの定理がありました。著者たちはこの有名な定理を動来スタックの世界へと見事に翻訳して動来版のサーストン定理を確立したのです。具体的には相対的ナドラム理論を用いてファイバーが底空間と整合的な構造を持つような仕組みを定義しています。純連接層の安定圏や完全複対の性質を駆使して非対化性を証明する流れは非常に緻密で説得力がありますね。この定理を応用して共生器スタックやモーメント写像による章、さらにはカラビアウタ様体を用いた写像スタック上の構造を構築しており、理論的な美しさだけでなく具体的な幾何学的対象への応用力も兼ね備えた素晴らしい研究だと思います。32本目はマス RA からのクロス投稿でルーカス・ブザグロさんとコリン・インガルスさんによるライサボールゲブラスオブベクターフィールズオンカーブス、曲線上のベクトル場のリー部分代数です。この論文では滑らかなアフィン曲線上のベクトル場で構成されるリー代数、いわゆるクリチェベロフ・ノビコフ代数の部分代数構造について研究しています。無限次元のリー代数は有限次元のものに比べてまだまだ謎が多い世界ですよね。そこで著者たちは代数幾何学的なアプローチを用いて無限次元の部分代数から新しい滑らかなアフィン曲線を導き出すという非常に巧みな手法を編み出しました。その結果、あらゆる無限次元の部分代数は別のクリチェベロフ・ノビコフ代数の有限4次元部分代数と同型であるという非常に強力な結論を導いています。さらにこの結果を応用してシエラ・ウォルトン予想の証明やリクシミエ特性の解析まで行っています。特に元の曲線にある複数の曲が新しく作られた曲線では一つの曲に集約されるという例があり、複雑な構造がシンプルに整理されていく過程には目を見張るものがあります。33本目はマス NT からのクロス投稿で桂俊幸さんと山内拓也さんによるイソジーニーグラフズアソシエーテッドトゥーモーレットベイリーファミリーズオブスーパージンガラーアベリアンサーフィス、超特異アベル局面のモレバイー族に関連付けられた同型グラフです。この論文では正表数における超特異アベル局面のモレバイー族というちょっと特殊な集まりから作られる有効グラフを研究しています。同型グラフは数論的な幾何学や暗号理論でとても重要ですが、これまでは楕円曲線などの単純なケースが中心でした。でもこの研究では頂点に属そのものを据えるという一段上の視点でアプローチしているのが非常に刺激的です。著者の皆さんはグラフ上の関数空間を代数的なモジュラー形式の空間と結びつけ、さらにジャケラングランズ対応を使って重ささんのジーゲルパラモジュラーカスプ形式へとつなげました。この流れによってランダムウォークの行列の固有値を精密に評価することに成功しています。結果としてグラフが連結であることや正表数の素数 P が大きくなるにつれて全近的なラマヌジャン特性を持つことが証明されました。 特にラマヌジャン予想に反する形式が少数派であるという密度仮説を証明したことで、カットオフ現象というダイナミックな性質を調べるための強固な土台が築かれました。アベル曲面の幾何学と自己同型表現という異なる世界を鮮やかに橋渡しした素晴らしい成果だと思います。34本目はマス NT からのクロス投稿で、イゴール V ・ニコラエフさんによるジオメトリーオブ F1& カンツ・クリーガー・アルゲブラス、一つの元を持つ対 F1 の幾何学とクンツ・クリーガー代数です。この論文では、一つの元を持つ体という非常に不思議な世界における遮影多様体と非可観幾何学の道具であるクンツ・クリーガー代数の関係を深く掘り下げています。著者が挑んでいるのは、あの有名なベイユ予想を F1 の世界にまで拡張することです。ただ普通の可観観を使っていると、複素情報を持つ楕円曲線のような算術的な性質をうまく捉えられないという壁にぶつかります。そこで著者は、多様体をクンツ・クリーガー代数へと移す共変関数という大胆な手法を提案しました。シースター代数の K 理論やトレースコホモロジーを駆使して可観観の限界を突破しようとするアプローチには、既存の枠組みにとらわれない強い意志を感じますね。結果として F1 上の多様体のゼータ関数が有理関数になり、関数方程式を満たすことが証明されました。リーマン予想に相当する部分はまだ未解決の予想として残っていますが、ベイユ予想の大部分をクリアしたというのは驚くべき成果です。特に複素情報を持つダカベ曲線の性質がリーマン予想と結びついているという考察は非常に鋭い視点だと思います。35本目はマスドット AC からのクロス投稿で、バルトロミエイ・ビハフスキさん、バルトシュグ・オバツキさん、トマシュコバルチクさんによる SUMAS of Squares on Curve and Surface、 曲線と曲面上の平方はです。この論文では、実代数幾何学に現れる様々な観において、工事の偶数字ピタゴラス数が有限であるかどうかを詳しく調べています。ピタゴラス数というのは、ある数が K のりの和で表せるとき、最大でいくつの K のりの和として書けるかという最小の整数を指します。2乗の時よりもずっと複雑な問題なのですが、著者たちは面白い結果を導き出しました。まず、特異点を持つ平面曲線の座標感について調べ、特定の曲線の列ではピタゴラス数が有解ではなく、つまり無限になってしまうことを証明しました。また、いくつかの多項式の平方根を点化して作った実代数においても、条件によっては2乗やそれ以上の偶数次のピタゴラス数が無限になることを示しています。一方で、ゼロレギュラス関数という特殊な関数の間においては、すべての工事偶数ピタゴラス数が有限であるという画期的な証明を成し遂げました。タイヤ評価感以外でこれが有限になる例を具体的に示したのは非常に珍しく、ここには強い説得力があります。さらに、有理関数の和として表した時の分母の共通例点であるオーダー K のバッドセットという概念を分析し、 K が2より大きい場合には4次元が2になり得ることを明らかにしました。二代数幾何学におけるべき乗の和の振る舞いを有限と無限の両面から鮮やかに描き出した研究でした。36本目はマス CA からのクロス投稿で、フシュアイ・ジャンさん、ガービング・ケールリさんによるスムースソリューションズとシステムオブリネアイネクオリティーズオン R、 実数直線上の線形不等式系における滑らかな解です。この論文では、係数が純代数的な関数で与えられた線形不等式系に滑らかな解が存在するかどうかという問題に取り組んでいます。もともと線形方程式の場合は、有限個の微分条件で解の存在を判定できることが知られていました。しかし、不等式の場合は高次元になると点へのアプローチ方向が無限にあり、単純な判定が難しいと考えられてきました。そこで著者たちは、1次元という特殊な状況に注目しました。 彼らは分割差を用いたグレーザー整地化というプロセスを繰り返し適用することで解が存在するための条件を有限個の線形上微分不等式の組み合わせとして書き出せることを証明しました。特に不位相展開を使って準代数的な関数の符号を丁寧に処理し整地化プロセスが有限ステップで停止することを示した点が非常に巧みです。複雑な条件が最終的に有限個の論理式に集約されるという結果には一次元ならではの構造的なシンプルさが生かされており非常にすっきりとした解決策だと思います。37本目はマスドット DG からのクロス投稿でシュジャンさんによるポジティブホロモフィックセクショナルカーバチャーオンラショナルサーフィス有利局面上の性の正則断面曲率です。この論文はヤウさんやヒッチンさんが提示していた曲率による有利局面の特性付けという長年の未解決問題に終止符を打つものです。具体的には全ての有利局面が正の正則断面曲率を持つケーラー軽量を備えているかという問いに挑んでいます。まず著者の方はデルザンの構成から得られる正則トーリック多様体上の標準的なケーラー軽量が正の正則断面曲率を持つことを証明しました。ここからが巧みなところでトーリック多様体ではない点での爆発が行われた場合でも変形理論を用いてこの性質を維持させるというアプローチをとっています。具体的には中心ファイバーがトーリック多様体となる滑らかな遮影属を構成し小平・スペンサーの局所安定性定理を適用することで近傍のファイバーつまり目的の爆発後の多様体にも正の正則断面曲率が引き継がれることを示しました。この結果によってコンパクト複素局面が有利局面であることと正の正則断面曲率を持つケーラー軽量を持つことは同値であると完全に証明されました。曲率という幾何学的な指標だけで有利局面という代数的な性質を完璧に捉え切った点に非常に強い快感があります。最後はマスドット AC からのクロス投稿でファヤド・カデムさんによるオン2アプローチズとクラスタストラクチャーズオンパーシャルフラッグバラエティーズ部分気多様体上のクラスター構造への2つのアプローチです。この論文では部分気多様体の座標感とその中にあるシューベルト細胞の座標感という2つの異なる視点からクラスター代数構造を詳しく調べています。これら2つの構造が実際にはどのような関係にあるのかを深く掘り下げていて特に有限型に分類できる条件を明確に示した点が大きな成果ですね。前作で答えが出なかったいくつかの未解決問題にもここでしっかりと終止符を打っています。単純な計算だけで済ませず構造的なつながりを丁寧に解き明かしていく構成には著者の執念のようなものを感じます。複雑に絡み合った代数的な構造を有限型というすっきりとした枠組みで整理しきった快感はきっと格別だったでしょう。数論的な視点からも非常に興味深い結果となっておりこの分野の研究にとって重要な一歩となる内容でした。今日は代数幾何学からモジュライ空間、ホホモロジー複素多様体、そして数論や組み合わせ論まで非常に奥深く刺激的なトピックを巡ることができました。数学の持つダイナミックなつながりに触れたとても贅沢な時間でしたね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。